はい、皆さんこんにちは。クラウド時代のセキュアな企業システム構築、オープンソースと Azure で実現する安心な企業システムという、タイトルでお届けいたします。改めまして自己紹介から、クラウドソリューションアーキテクトというお仕事をさせていただいています吉田と申します。右上の写真がですね、レッドハットさんと一緒にこう提携をして、レッドハットエンタープライズリナックスをリリースをした時のイベントがあったんですけど、その時に撮っていただいた写真でございます。今日もワズトに同じ格好をして、胸元にはオープンソースの文字が入っているのを着ているということで、今日は、1時間ですね、オープンソースに関連するお話をしていくということになっています。さて、オープンソースを使っていくというときにですね、いろいろ、少なくとも企業のシステムにおいて、セキュリティというのは非常に気になるところかな。で、今回のレコードでもですね、トラックをざーっとこう見てみますと、タイトルの中にセキュリティという言葉が入っているトラックすごく多いんですね。で、そこをですね、ちょっとオープンソースと絡めて少し今日はお話をしていこうかなと思っております。で、非常に悩みの尽きない、いわゆる課題でして、いろいろこう自分で例えばデプロイをしましたって言った後にも、こう本当にこれでいいのかなって。はい、出てます？はい、はい、マイク出ました。順調な滑り出しでございます。はい、何まで話しましたっけ？そう。企業のシステムを、クラウド環境、パブリッククラウドに置きますと、当然パブリッククラウドなので、お外の環境なわけですね。で、非常に気になることが多いかなと。で、例えばですけども、よく聞こえる声っていうのでこうざっとこう上げてみましたけども、例えばサーバー乗っ取られてしまったらどうするのかなとか、で、乗っ取られただけだったらまだいいんですけど、まだいいってわけじゃないですけどね、書き換えられて、例えばそこ踏み台にされてとか、いろいろこう思いつくことっていっぱいあると思うんですね。で、例えばあとコンテンツを書き換えられるっていうのも怖いですよね。自分たちがこうアピールとして書いているところに全然意図しないものが例えば載ってしまうと、で、企業イメージがとかっていう話になるっていうのも非常に困るところだと思うんですね。で、オープンソースを使うとさらに別の、課題っていうんですかね、もういろいろ出てきますと。で、脆弱性に関するニュースっていうのは非常に皆さん目にすると思うんですね。特に大きい、非常に広域にわたって影響が出るものに関してはもう結構有名なニュースのところにも出てきて、で、それ以外にも細かいのがいっぱいあると。で、じゃあ自分たちがオープンソースなんで自己責任のもとにそれ例えば使いますよね。で、ソースコード例えばですけど完璧に読んでから使う人って多分いないと思うんですね。ある程度、性善説じゃないですけども、ちゃんとこう動いてるっていう前提のもとに例えば使ってるとか、じゃあ何か困ったことになった時にどうしようかっていうと、やっぱサポートを受けたいって、特に企業系の場合は個人だったら例えばね、サイト畳んでしまうとかいろいろやり方あると思いますけど、企業の場合だったらやっぱりサポートがっていうのが欲しいなとか。で、一つのオープンソースを一つだけ使ってるってことは間違いなくなくて、ほとんど組み合わせだと思うんですね。少なからず OS で何かソフトインストールしている時点でもう2つ使ってると。なので、それぞれがどういう状況かなっていうことをちゃんとこう把握していくっていうのが日々必要ですっていうのは分かってると思うんですけど、できるかっていうと現実的じゃないところも多少はやっぱあるんですよね。ちょっと厳しいなと。で、さらにクラウドの環境になってきたところで、また別の課題もこう見えてきます。これ後ろの方でもちょっと説明しますけど、例えば複数台のサーバーバンバンバンバンってこう並べたときに、それぞれのアカウントとかが確実にその同一だっていうことを言えるか、これすごく難しい課題なんですよね。で、例えば SaaS を使いましたっていう話になってくると、ID とパスワードをそれぞれのシステムに預けるっていう話になっちゃったりとかすると、じゃあそれ統一して管理するにはどうすればいいんだですとか、さっきと同じですね、また同一なのかっていうことを保証できなくなってくるというふうになると。非常にそういった課題が多いっていうことは皆さんも認識されてるかなと。じゃあ、どうするかっていうと、セキュリティとかの 専門家の話とかをこう聞いたりとか書籍とかを読んでみると一番僕はこれがしっくりきたんですけど、トレードオフですよっていうふうに書かれているわけですね。つまり徹底的に対策をする気になったときにお金であったりとかリソースをかけて徹底的にやるっていうことができないわけじゃないわけですよ。ただじゃあそれの結果としてトレードオフなんでマイナス的な要素が少し発生してしまうと、例えば手間が増えるであったりとかお金すごくかかりますよであったりとか、そういうのがいっぱい出てくると。なのでじゃあどうすればいいのかなって言って専門家の方々の意見をこうやって聞いていくと、やっぱりこうまず対象を絞りましょうであったりとか、どういう攻撃があるのかっていうことを把握しましょうねとか、あとは結局ビジネスインパクト、今回企業っていうのをターゲットにしているお話なので、企業イメージが例えば損なわれるとかってなると回復するまですごいマイナスが発生してしまうわけですね。なのでこういうことが起きたとしたらどのぐらいの被害になるのかなっていう、例えばセキュリティに対する投資のところとかね、そういった将来起きるであろう可能性、良くない可能性に対してこのぐらいの費用で守ることができますよっていうのを、いわゆる費用対効果みたいな言い方をするときもあるんですけども、そういうのも考えながらですね、どうやってやるといいのかなっていうのが検討するときの、いわゆるよくあるステップになるのかなと思います。で今回はすごいこうやったら完璧になりますよっていうのではなくて、意識の低いセキュリティ対策ね、今すごい皆さん疑問を感じたと思うんですけどね、これ思いついたときは僕やったと思ったんですよ意識高いっていうのはね、反対語が意識高いっていうとなんかすごく悪いイメージになっちゃいますけど、ちゃんと守る、徹底的にやるんではなくて、まずやれるところからちゃんとやってこうぜと。なのでそういったものってどうすれば取り組めるのかなっていうのを今日はお話をしていくという感じでございます。ということで今日のお話なんですけども、3つテーマあります。最新に保ちましょうっていう話と、認証に関する話と、あとアプリケーションの新陳代謝っていうお話でございます。さてということで1つ目、最新に保とうという話でございます。私クラウドソリューションアーキテクトというお仕事をしてますので、お客様のプロジェクトと直接お話をしたり、例えばインフラを管理されている方であったりとか、アプリケーションを開発されている方であったりとか、いろいろお話するんですね。で意外と多いパターンがですね、前から例えばクラウド使ってますよっておっしゃられると、じゃあその VM っていつ作ったやつですかっていうと、なんかもう年単位とかなっちゃってる人とかいるんですね。そんなにこう大切に守るっていうのもどうかなと。いわゆる物理サーバーとかの時代であればパンパンパンパン変えることできないので、それを頑張るっていうのはすごい分かるんですね。でも仮想サーバーなんで作れるじゃんと。じゃあなんでそれずっと死守してるんですかと。であとはOS のアップデートが溜まってますって言って、ね、パッチ当てるとどうなるか分かんないんでって、もうよくある話なわけですよ。ああ確かにね、そういう側面もないとは言わないですよ。あるなと。なのでそういうようなこう現象というか様子が見られたときに、僕が大体質問するのはもう一つしかなくて、今お使いになられている環境を全部例えば潰すと、でもう一度全く同じ状態作り出すまでにどのぐらいの時間かかりますかって聞くんですね。で非常に肌感覚なんですけども、数時間とか、1日以内とかにできるってなった場合っていうのは早いですよね。やっぱ物買ってくるっていう世界じゃないので、できるのがちゃんと生きてる感じするんですけど、これがですね、例えば1週間かかりますとか2週間ですとかなると、それちょっとクラウドですよねっていうところに疑問がこうふつふつと湧いてくるわけですね。じゃあどうするのがいいのか。基本はもう一発デプロイをかけて同じものを作り出すっていうところですよね。瞬間的には費用は上がります、かける2になるので。でもその後何をするかというと、古いのを捨てればいいんですね。パーンとで差し替えていくと。なので差し替えるっていう行為で更新をかけていくっていうのが基本的なアプローチとしてはやっぱり素敵なわけですよ。じゃあこの作るっていうのが、さっきお話しした質問で1週間ですってなると、もう書き換えてるっていう感覚じゃないですよね。ちょっと時間かかりすぎなんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、 Azure の場合ではリソースのテンプレートというのがございます。で今回少しずつ弊社 のメンバーとかがお客様とお話をするときに、このテンプレートを使いますっていう話すごくし始めてます。でなんでかというと非常に効果があるんですね。で何かというと、左側の方はインフラを作っているイメージですね。1台 VM 立ち上げて、ちょこっと例えば Docker を使いますよってことをしただけで、実はリソースとしてはこのぐらい発生してます。 VM が立ち上がってて、 右上ですね、左側の円の右上、VM が1個立ち上がってます。で、その下にストレージとニック、ネットワークのカードが刺さると。で、ネットワークのカードに紐づく状態で、ネットワークセキュリティグループって言われる、いわゆるそのパケットフィルターですね、この通信するしないとか、リジェクトしますよっていう設定だったりとか、あとは所属するサブネット、あの仮想ネットワーク、あとその中のサブネットですね、っていったものがこう紐づいてきます。で、こういうのを一個一個こうまあ作るんですけども、それを全部文字に置き換えて、JSON って言われるフォーマットになっているものが、いわゆるテンプレートと、弊社のメンバーが言ってるときには指してます。なのでテンプレートの中身を見るとどういうリソースがありますよ、こういう設定になってますよっていうのが全部書かれています。じゃあこのテンプレートをうまく使えないかというわけなんですね。で、まあ、テンプレートを Azure に向かってボンと投げ込んでいただければそこで設定されているインフラができます。これはサーバーだけではなくてネットワークだったりとかいろんなものができるわけですね。ですけどもこの JSON を作るのっていうのがかなりしんどいわけですよ。JSON なんでいわゆるプロパティと言われる方式になります。なんかこのマイクロソフトの方から設定されているまずキーになるものと、それに対して皆さんが例えばサーバーの名前これねっていうふうにこう値を入れてそれを1対1でこう書いていくようなものです。なので絶対的にまずこの指定してくるキーの名前ですね、これを知らないと JSON 書けないんですよ。なのでこれで始めた最初の頃はですね、セッションでこうやってテンプレートっていいですよって言ってたんですけど、僕実はやってなかったんですよ。ものすごい難しいんですよ、時間かかるのと。なのでちょっと楽をしなければいけないなと思っていたところにいい機能が出てきました。何かというと、先ほどお見せしたこの図でいろんなこのコンポーネントっていうんですかね、VM とか NIC とか IP アドレスとかありましたけども、これがリソースグループという、まあ、一つ全部を束ねる概念というのが Azure にはまずあります。でこれからエクスポートすることができます。エクスポートすると何が出てくるかというと、これは実際に左上にあるのはですね、ポータルで操作していただくと皆さんもこれが使えます。ダウンロードってボタンポチッと押すんですね。そうすると ZIP のファイルが1個落ちてきます。で ZIP のファイルを開けるとさっきの JSON が1つだけあるかというとそうじゃないですね。バッと中を見ていただくといろんなものがあります。で、面白いなと思うのは .sh シェルのファイルもあります。であとはテンプレートの JSON もあります。なので実行するっていうことを前提としたものっていうのがこう降ってくるので自分でいっぱい書かなくていいんですね。まず今できているものと同じもののエクスポートしたものの実行できるものが手に入ります。で中を開けてみると、まあ、さっきお話ししたJSON がダーッとこう書いてあるっていうわけなんですね。でこれは自動生成されているものです。なのでここをちょっといじるってことができますよね。例えばプランを変えるだったりとか、そうですね、リージョンを変えるとか、西日本にこう作ってたやつ東日本にしたいなと思ったらジャパンウエストだったものをジャパンイーストって書いていただければ東になりますよね。そういう感じです。なので一から書こうとするとしんどい、なので出してきちゃおうと。じゃあインフラをよくインフラストラクチャーアズアコードなんて言ってインフラ作るところをですね手順ではなくてソースコードとして書くといいですよってよく聞くじゃないですか。でどういう点がこれによって得られるかっていうと、一つはですね再利用がしやすくなります。でこの再利用なんですけれども JSON で書かれているって要はただのテキストファイルですから公開することができるんですね。で GitHub に自分が作ったソースとして、公開をするって行為ができると。で弊社の方からいろいろサンプルがすごい数公開されているのも全部 GitHub 上に乗っかってます。なので例えば開発者の方々が、クローンして自分でソースコード引っ張ってきてそこを例えば直して自分でまたやるってこともできるわけですね。で外に公開すると2ついい点があります。1つはですねこの右側の方に書いてるボタンが2つあるんですけども、 Deploy to Azure というボタンを作ることができます。でこれ何が起きるかというとポチッと押していただくと、ここにテンプレートありますよというのを書いておいて Azure に吸い込むことができます。なので先に、すごい人が例えば作ってくれているいいテンプレートがあると、そしたら中読んでいただいてどういうのが展開されるのかなというのをざっと読んでいただくと、でじゃあ試してみようといってポチッと押してインフラ作るということができるわけですね。でもう一つがビジュアライズというボタンがあります。これ先ほどのですねアイコンがこう並んでるのがありましたよね。あれができます。非常にクラウドのインフラって あの画面上でもリストとかでこう出てきてしまうのでイメージしづらいわけですね。それぞれのリソースがどういう関係性を持っているのかっていうのが分かりづらいと。それがあのサービスに、テンプレートを吸い込んでもらうことによって画像としてこう撮ってこれるので、まあ、例えばこういうようなスライドの中に入れるですとかってこともできるとわけです。なので自分で作った時にも思い通りのリソースがちゃんと配置されてるかなとか、あとディペンドっていってその関係性を持つですね、このサーバー VM にこのニックが刺さってますみたいな感じですね。そういうのをちゃんと確認するってことができます。外に公開するからこそいろんなサービスと連携するってことがまずできるとわけでございます。それでただですね、今回あの意識の低いあのセキュリティですよってお話をしているのでちょっと嫌ですと、あまり外に見せたくないと、なんかプルリクエスト飛んできても困るみたいな方はですね、あのぜひですね、あの囲うっていう技もあります。あの出さない、内側に保存をしておいてそっと自分でデプロイをかけるというですね、大変この何ですか、あの何かにコミットメントしないというスタイルもございますので、あの自分でですねこうやっていただければなと思います。これも先ほどの画面でテンプレートの保存っていうのをやっていただくと、別の画面がボイッとこう出てきてですね、なんて名前にするのっていうのが出てきますので自分で名前書くと、で保存しておくと、で、またポータルからテンプレートっていうのを呼び出していただいて、それをデプロイっていうボタンをポチッと押していただくと、あのそこから吸い上げてちゃんとデプロイっていうのをしてくれるようになってます。はい。でですね、最新の OS を使うっていったときに、実際デプロイをしたことある方だと想像ができると思うんですけど、例えば Ubuntu の、今年2016年ですから LTS って言われるロングターム、長い期間セキュリティパッチが出ますよっていうのが出た年なんですね。で2016年の4月に出ますので 16.04 というバージョンがいわゆるずっとセキュリティパッチが出てくれる、まあ、非常に刷新するなら今、ね、おすすめっていう状況なわけですね。じゃあそれの最新版を使いたいって言ったときに、Azure の画面上ではですね 16.04 の LTS ってしか選べないんです。で何をするかっていうと、 Azure の CLI というのがあります。あの PowerShell 版と Node.js で書かれているバージョンがあります。僕はあの完全に Node.js のものしかほぼ使ってないという状態です。あの Linux と Windows と Mac 並べて僕お仕事することが多いので、全部同じ操作感でやりたいんですね。そうすると全部でまとめて同じコードが1回覚えれば全部で使えます。でその中のですねコマンドに Azure VM イメージリストで Japan West リージョンですね、それぞれのリージョンで使える VM のイメージちょっと違いがあります。で Japan West ってやって、パブリッシャーあの誰が作ったイメージかっていうのでカノニカルっていうふうに入力をすると、でそうするとカノニカルさんが作っていただいて日本の西のデータセンターで使えるものの一覧がバーッとこう出てくるんですね。古いものでいくと 12.04 というあの LTS ですね、偶数の年にロングタームのバージョンが出ます。 Ubuntu はなので 12.04 とか、14.04 ですね。で今16年になりました。2年に1回楽しみがこう来るわけですね。ですで画面上で 16.04 の LTS っていうのを選ぶと内部的にはどうなってるかというとですね、画面の中ほど見ていただくといくつかあるバージョンの中でリリースされた日付を見てみるとですね、上の方は4月の20日になってます。その下は5月の16日でございます。最新のものが選ばれますので LTS 使ってね 16.04LTS ですよってやると下の方の5月16日のものが来ます。4月に比べれば16日なので5月の16日ですからだいぶパッチも当たってるっていう状態なんですね。だから最新のものを使えばそこから現在までの差分のところでパッチ当てて使えるっていうのになりますので、アップして使えるまでの時間が極端に短くなります。で古いの使っちゃうともったいないわけですね。でさらに新しいもっと新しいやつ使いたいっていった場合にはですね、ウンツさんの場合には、16.04 にデイリー LTS っていうのがあります。これを選んでいただくと先ほどは最新が5月の16日でしたけども5月の21日のものがあります。だいぶセキュリティパッチ当たってます。5月16日からスタートすると21日までのパッチを当てて、でさらに最新のものっていうふうに来るのがだいぶ手間が省けます。なのでこれをさっきのテンプレートと合わせます。テンプレートの一部を書き換えるんですね。こうやって 16.04 の LTS っていう間にデイリーって言ってください。そうすると5月の21日、今もう昨日の夜ちょっと確認したいんですけども、新しいのが出てればその最新のやつが当たります。なのでアップデートかけるとほぼもう数キロバイトとかの世界でアップデート走ってすぐ使えるってわけですね。なのでなおかつですね、このデイリー LTS さんですね、普通に画面で出てこないんですよ。ね、 なんかすごい不親切だなと思いました。ぜひですね、そういうのは意見のところにポータルに意見を書くところがいっぱいありますので、そこら辺に書いていただくと本社の人間がですね、あそっか、出入り入れとかなきゃダメなんだみたいな感じで思ってくれると思うので、ぜひご協力いただければなと思います。なのでここちょっと一手間かけるだけ、エクスポートかけてきて LTS って書いてるところにデイリーってただ一つ書くだけで、もっと新しいバージョンっていうのを常に上げるってことができるようになります。で、他のセッションでもですね、インフラをコードで生成しましょうっていうふうに言ってるお話、今回非常に多くて、なんでなのかというと、やっぱりメリットがいっぱいあるからですね。で、例えばこちらの西側で作ったものと全く同じ構成のものを東にも作りたいと。で、これ自動生成のテクニック使わなかったらまた画面ポチポチやるって話なんですよね。で、スクリーンショット撮ってここには何て入れてみたいな話になっちゃうわけですよ。で、それがこう容易に同じものがボンと作れると。なので、例えば本番環境は東をメインにしとこうと、西の方にはちょっと実験的に作りたいなっていうような再現をするってことがやりやすいですね。で、これちょっともう少し先のことを考えると、海外に同じものを作るっていうことをするとディザスタリカバリー DR 対策みたいなものもできるわけですね。で、あとはコードです。さっき GitHub で公開することもできますよっていうのをお見せして、僕自身が公開しているのをちょっと画面に貼っておきましたけども、誰が何をしたのか、まあ、自分一人で作っててもコミットメントのログを残せます。なので、こういう書き換えをしたよとかっていうのがちゃんと残せたりとか、で、あとは、社外の人と共同で使うとかっていうこともできますね。中のデータ見せてるわけじゃないからいいですよね。どちらかというとナレッジをちゃんとシェアできると。で、もしかすると公開するとフィードバックもらえるかもと、プルリクエスト怖いという人は、まあ、軽くスルーしていただく感じになると思いますね。で、あとはコストが抑制できたりとかします。従来の納品の時とかに、これ実際あった話なんですけども、インスタンス全部立ち上げて納品が終わってるっていう状態になっちゃうと。で、本番まで例えば期間があるとしますよね。そうするとアップしてるインスタンスずっと何もしないままお金払ってるっていう状態になっちゃったりとかします。なので納品するときに、そもそもインフラ組むところをちゃんとコードでよこせと、コードでちゃんとくださいねってやると、それ潰したとしてももう一回再現できますよね。なので例えば要件の中にコードで再現ができるっていうものをちゃんと提供してくださいねっていうふうに例えばやると、ランニングのとこだいぶ抑制できますよね。で、さらに、まあ、立ち上げといて VM なかったとしてもディスクだけ残そうみたいな場合は、まあ、それだけでもだいぶコストメリットが出てきますね。で、最近流行りのというか弊社もいろいろやってますし、昨日なんかすごくダンサブル なんか何かが言いましたけども、DevOps っていうこともやりやすくなってくると。なのでそこから先に発展させるっていうのがすごくしやすくなります。なのでコードに取り組みたいと。ですけども、ね、いきなりドーンってやるの大変なんで、まずおすすめは1台です。いつもよく立ち上げる VM っていうのを設定毎回毎回する、慣れてきた、俺早いとかではなくて、ソースコードで落として、それをポチッとなってやると、思い通りのイメージが何回も出てくるよっていうところから練習していただくと。で、さらにネットワークの構成だったりとかっていうのを、あと他のサービスも含めるっていうのをやっていただく。そういうステップがおすすめでございます。さて、ということで、まず最初、コードでやりましょう。非常にいろんなところでもニュースというかこう読み物とかでも出てると思いますけども、難しく捉えないでまずはちょっとやってみるというところからスタートしてください。まあ、そうすると少しずつですね、その効果というのが実感できると思います。ということで次、認証の話でございます。例えばですけども、クラウド上に2台の Linux のサーバーを立ち上げたとします。ポンポンと。で、両方にですね、パクエパクエっていうアカウントを作ったとします。ユーザーアドなんていう Linux のコマンドありますね。で、こう入れていただくと。で、作ってる本人一人ですから両方ともやってますので、両方にログインするやつ同一人物だっていうふうに自分だと言えますよね。でも他の人も見て、それが必ず同一のアカウントなんだっていうことを保証できるかっていうと、これできないんですね。なんでかっていうと、それぞれのサーバーの中で完結して認証って行為が行われてるからです。だから他のところでやってる認証を、左側の濃い色のサーバーと右側 のサーバーが関係性を持ってませんので、同じだってことをこれ保証できないんですね。で、これ落ち着いて考えてみると、社内とかの普通にこう立ち上げてるサーバーとかも同じはずなんですよ。で、 Windows のサーバーはここすごく楽なんですよね。アクティブディレクトリーの中に入れてしまえば、そもそもそこで認証するっていう点があるわけですよ。じゃあ Linux どうするんだっていう話なわけですね。で、答えは非常に単純で、その中で完結して認証って行為をするからダメなんですね。別になっちゃうと。なので外に聞くと。外に聞いて、外側でこれは両方ともパクエっていうのはこいつですみたいな感じにしていただけると、ちゃんと認証としてはこう揃うという状態になります。じゃあどうするのかということで、一発目のデモに行きます。
はい、大変シンプルなデモでございます。ログインします。今ですね、Azure 上に1台 Linux のサーバーを作ってあります。ここにログインをします。もう画面的にはなんかログインできるのかこれっていうツールな感じですけどね。ログインしますよ。サーバーの名前が出てきます。 SSH 使います、22番ですっていう感じですね。でコネクトっていうのをポチッと押します。はい、ユーザーの名前入れてくださいっていうふうに来ましたので、パークエって入れますね。で OK と押します。でうんこいしょうんこいしょとこう今接続をしようとしていて、はいね、普通に Ubuntu にログインできました、ね、大したことないわけですよ、ね、言いましたよね。意識が低いぞってことを今日は僕は大変強調して言ってますからね、はい、まず一つ目、今パクウェイというアカウントでログインをしたという状態でございます。次、同じサーバーです、違う ID でログインします。次、吉田パクウェイ、はい、で OK って押しました。うんこいせんこいせんこいせんこいせと、はい、ログインできました。素晴らしいデモですね。大変シンプルでございます。さて、ですね、なんかすごく冷たい感じを感じますので、ちゃんと画面を戻して、画面をサクッと、恥ずかしいから早く画面戻して手元のリモコン、あ、聞いた、これであれですね、1番5番だな、よし、はい、ということで華麗にログインをするというデモを2つお見せしました。ですね、大丈夫ですよ、説明します。出て行ったりしないでくださいね。何か今何したのかということですね。でまず最初パクウェイって打ちました。 SSH でログインをして VM に接続をするということをやったわけですね。これで Linux はどうやってユーザーアカウントのログインというかっていうところをやってるのか、ご存知の方いらっしゃいます？結構ね、何気なくやってると思うんですけど、例えば SU っていうスイッチユーザーっていうコマンドもありますよね。切り替えるとか。コマンドそれぞれが認証って行為してないんです。何をしてるかというと、PAM っていうやつがいます。PAM って読むのか PAM って読むのかちょっとわからないですけども、僕はここ PAM と呼んでるんですけどね。こいつに SSH のプログラムが今アクセスありましたと。で、この人をアカウントしていいっていうのをこうデリゲートします。で、その人が確認等をして OK ですっていうふうに返してくれると接続するっていう感じです。で、PAM のページを調べてみるとですね、もう大変シンプルな素敵なこのページが出てきたんですね。で、見るとこの PAM って何の略なのかなって読むと、プラガブルオーセンティケーションモジュールって言ってます。つまり基盤としてアクセスがあったときに他のプログラムから受け取って、認証する機構をいろんなパターンっていうものを差し替えるとかっていうのができるような仕組みになってるんですね。これ最初のログインです。次、吉田パクウェイという長いのでログインした方はどういうパターンで実は認証が降りていたのかという、まあ、さっきと一緒ですね。まず SSH でつなぎます。で、Linux の VM に到達をすると、でその後 PAM にパスが出ます。もうここも一緒ですね。でこの後別のプログラム、さっきモジュールって話しましたよね。なのでモジュールを別に作ってそちらにパス出すというのをやってます。でそこからこのモジュールさんが何をしているかというと、やっと Azure って言えますね。 Azure の AD に叩くと。でそうすると Azure の AD の中でユーザー ID の設定がされてますので、この人ユーザーですよっていうのが返ってくると、その OK がぐーっと返ってきて OK ってなります。で見ていただきたかったのは、あまりログインの時の時間差ってなかったですよね。ちょっとまあ後ろの方が長かったぐらいです。じゃあこれ設定はどうやってるのかっていうところの中をちょっと見ていきましょう。まず一つ目が AD のところですね。AD はですね、ユーザー ID とパスワードを作れます。組織名をパクウェイと言って、なんかすごく自己主張強いみたいですよねこれね。もうちょっといい例えにすればよかった。それでですね、ユーザー名を何にしてるかというと、吉田パクウェイアットマークパクウェイドットオンマイクロソフトドットコムっていうディレクトリーになってます。まあよくあるやつなんで見たことあると思うんですね。で入力をしているのは先頭の方のアットマークから前の部分です。後ろの部分のどのディレクトリーかっていうのはプログラムの方に埋め込みになってます。で認証はマイクロソフト Azure アクティブディレクトリーですよってなってます。いいですね。これで、Azure 上の方の AD にセットアップをするというのが最初にやったことですね。でその次にこの連携っていうところなんですけども、どこからリクエスト飛んでくるのかっていうのを特定しないとまずいですよね。ちゃんと自分がこう許可しているアプリケーションから認証というかこうリクエストが来ているぞと。でこれどうするかというと、ディレクトリーの中にアプリケーションという項目が一つあります。でここで登録をして、で今回はですね、ウェブとかですと OAuth2 とかっていうのでこうリクエストを飛ばしたりとかっていうパターンですけども、今回コンソールのものになるので開始先の URL ってないんですね。 なので、まあ、若干、ローカルホストっていうふうにとりあえず入れないとうんって言ってくれないので、なんかふわっとしたやつ入れときます。で、クライアント ID っていうのを取ってくると。で、このクライアント ID とさっきのディレクトリをソースコードの中に埋め込みます。この連携さんのところにこれを入れておくわけですね。で、パムから呼び出すっていうのを仕込みます。これはあの設定ファイルに1行書くだけです。で、そうするとできるってわけですね。じゃあ今度連携さん、この連携さんどうなってるんだよっていう話で、すごく難しそうなあの感じがするかもしれませんけども、これ GitHub で公開されているソースコードを今回あのお借りして使ってみました。これなんて読むのか、ずっと昨日の夜から困ってたんですね。ブレアドさんなんですかね、ブレッドさんなのかちょっと分かんないですけども。で、 AAD ログインというのがあの公開されておりまして、これですね、なんか Node.js で書かれてます。で、メインのプログラムですね、たった47行とほとんど書いてないに等しいです。なんかざーっと読むとすぐ読めちゃいます。もう 2,3 分とかこれ読んでいくと、あ、ここでユーザー ID とパスワードを受け取って、このリクエストを作って、こういうステップでやってるんだなっていうのが分かります。なので、結局これは何をしているかというと、あの認証の API を叩いているわけですね。リクエストポンと投げて、で帰ってきた時に、ユーザーがちゃんと認証が降りた場合には、そのユーザーの情報が返ってくるので、その JSON を見たりとかしているわけですね。なのでこれ Node.js である必要性実はないんですよ。全く同じことを皆さんがお使いの言語で書けば同じものができます。まあ、Ruby であっても Python でもいいですし、お好きな言語をお使いくださいという感じでございます。ということで、あの認証の連携って言われると、やっぱりこう大数でやりましょうとか、いろいろこう設定難しそうなイメージあると思うんですけども、 API うまく使うってことをすればですね、たったこれだけの行数とかでできます。で、完璧かと言われると完璧じゃないですよね。やっぱりこうちょっとまだムラがあるわけですよ。ただやってないのに比べれば100倍いいわけですよ。少なからずちゃんと認証しに行ってログも残すこともできてますし、ちゃんと連携はしてると。で、ちゃんと、あそこの AD からですね、例えば削除するって行為をするとログインできなくなります。なのでまずはこういったところをまずやっておくと。その上で、じゃあもうちょっとどうやってコンプライアンス満たしていくのかっていうところから、もうちょっと深めのステップに行くっていうのがおすすめです。こういう刻めるっていうのはね、やっぱりクラウドのいいところかなと思います。ということで、今なんかトクトクと僕すげーみたいな感じで話してますけど、嘘です。動画で全部公開されてます。ですね、本社のオープンソースのマーケティングをやってる人間なんですけど、ホセ・ミゲルさんという人がいて、この人はデビアンのコミッターの人です、実は。社内で黒い画面の勉強会とかもやってるんですよ。で、その人がですね、喋りながら自分のあの画面でこうやって使うといいんだぜっていうのを、なんか華麗なイングリッシュで語ってくれてますので、あのぜひこれを見ていただけると、あ、そうなんだなっていうふうに思えると思います。でもこのページ行っていただくと、さっきの GitHub の、 あのソースコードのリンクとかもありますので、ぜひこれを参考にしていただければなと思います。さて、次、古い OSS のマイグレーションというネタでお話をします。これですね、結構 あるんですよ。社内にあって、すごく前に作った CMS ですと、もうワードプレスのなんかバージョンそれ聞いたことないよみたいな感じのやつですね。で、一体もうこれもう多分作った人とかも多分転職してるわけですよ。困ったなみたいな。ただ潰すってわけにいかない。なので、どうでしょう、これあのクラウドにマイグレーションできますかっていうことをさらっと言われるわけですね。あの全力で止めたいわけですよ、こちらとしては。もう勘弁してくれと、ね、そんな穴だらけのやつをあのそんな綺麗な大地になんか放置するのはもうぜひとも勘弁していただきたいと。いや、でもなんかあの兵役もで囲ってますよね。いやいや、囲ってるけどさみたいな。それ置くことにそもそもみたいな感じで、こう大体こう紛糾していくわけですね。で、ある時ですね、じゃあどうすればいいのかなと思って、ちょっと真剣に答えようと。なんかそれダメですっていうのね、あんまり良くないじゃないですか。もうちょっとこうそれ、ね、アーキテクトですからね、何かこうちゃんと答えなきゃなと思って真剣に考えた結果、あ、パース使えばいいんだみたいな感じで、ちょっとずるく使ってみようっていうのを思いつきました。で、どうするのかっていうと、Azure のパースはですね、エリートの連携がすごく簡単にできるという、あの大変素敵な機能を一つ持ってます。なのでこれを使うと。で、ポチッとの後、認証承認っていうところを押すと、なんかスイッチみたいなのが出てくるので、これをカツンとずらすということで実は守れるんですよっていうのが、機能としてございます。ということでですね、大変意識の低いデモですね、あの2回目でございます。いいですか、このテンポでずっといきますよ。あと30分ぐらい続きます。はい、ということで君はもういいと。でですね、今これ僕の、自分の、クレジットカードで作ってるこのアカウントでございますですね。で、パースでですね、ウェブアップスっていうのを作ると、 まあ、作るとデモのページができるので、そこにソースコードをペロッとこう置くわけですね。で、画面の中ほどに URL っていうのがありますので、これをクリックします。今コピりました、ね、普通に URL コピっただけです。で、別のブラウザ立ち上げますね。で、貼り付けてアクセスをします。はい、大変残念なページが出ましたね。価値あるのかっていう感じです。ここね、全力で笑うとこですよ。はい、カウンターとか久しぶりにとかって、もう若干こう準備にね、カウンターを、いや、はい、ということでですね、残念なページが出てきたと。今何もなかったですよね。スムーズにアクセスができたわけですよ。これね、社外に丸出し、もうみんなもう見たい放題です。見たいかどうか別ですよ。じゃあ守ろうとなるわけですよ。で、さっきお話しした通り、この右側に設定っていうのがあるわけですね。でもどんどんどんどん増えているわけですね。で、この中のですね、大変深いところに認証と承認というのがありますので、これポチッとなと押すと、でそうするともう一つブレードが出てきます。で、ここにアップサービス認証というのが今オフになっております。これをオンにします。ポチッとなと、はい、で、認証プロバイダーのところが AD の設定をもうしてあります。まあ、選ぶだけです。これもここのディレクトリですよというのがあるだけですね。で、左上にいつまで続くんですかね、このフロッピーディスクマーク、保存です。そろそろ分かんない人が出てくるんじゃないかという気がしますよね。はい、で、保存がされました。で、バッチリ。さて、で、戻るわけですよ。カウンター仕込んでないから2025人にはならないです。すいません。はい、ということで、ね、今のところポチッてやっただけなのに、なんかすごく残念なページがいきなり見栄えが良くなるわけですよ。それで、先ほどのこれ通るのかな、間違えた、本名だこれ。で、アットマークのオンマイクロソフト、ドットコムですね。存在してないって言われましたね。お、嫌な予感がしてきましたよ。お、素晴らしい。待ってくださいよ。意外とこう見えて緊張してるんですよ。そうだ、思い出した。パクレドットオンマイクロソフトドットコム。で、パスワードはって聞いてきますので、ここリセット。で、ログインをすると。で、そうすると何も変わらない残念なページがまた出てくるというわけですね。はい、バカにしてる？はい、ということで、何もいじってないですよね。ただ単にただの HTML を置いたってだけなんですけども、認証ちゃんとプロセス通ってるんですよ。でも当然、マルチファクターの複数、多要素認証ももちろんできてます。さっきのところでじんぐりじんぐり待たされて、スマートフォンブーンってなったらこう数字入力みたいな感じのもちゃんとできるわけですね。まあ、中身はいいとして、まあ、最低限度守るっていうことに関してはこれでプラスアルファにすることができました。で、こういうのはどうしても自分でサーバー作ってそこに置いてっていうふうになるとちょっとやっぱしんどいですよね。やっぱこうやってポッと置いてできるっていうのはすごく便利だと思います。はい、ということで、はい、大変華麗なスイッチだけ入れるデモで、かつ周りの方に助けていただいたという状況でございます。さて、で、何をお勧めしたかというと、古い CMS をまんま置けって話じゃないです。そもそも更新しますって話なんですよね。多分しないんですよ。大体聞いていくと見えなくなるとどこかから文句つくかもしれませんのでとかっていう話になるわけですね。なので、じゃあちょっとスタティックなページにしてみたらどうですと。ツール使ったら全部 HTML で引っこ抜けますよね。わーっとこう引っこ抜いて、でそれを置くと。そしたらさっきのページと同じようなレベル感になりますね。コンテンツの内容じゃないですよ。なので、アップサービスにこれで入れれますと。ウェブアップスに置けると。で、置いたらカツッとこう認証のところのスイッチをオンにしていただけると、そこの、組織の人しか見れないという状況は一応できるというわけなんですね。で、これで守りましょうというデモでございました。で、ちょっと真面目な話をしておくと、いろんなサービスとかにこう分散をしていきます。皆さんが管理していないサービスとかになっていきますので、何をしなければいけないかというと、大きく分けて2つですね。今の ID に関するID パスワードの認証を中でするっていう方法もありますけど、外の方がいいわけです。いろんなシステムと連携取れたりとかしますので、ね、で、なおかつその後にそこの認証をしてるってところからログが取れると最高ですよね。ちゃんとこの人は、ログインしてるっていうのも取れるし、例えばアタック食らってるっていうのが分かったら、じゃあそのサーバー止めなきゃっていうんで、クライアント ID バーンと吹っ飛ばすってことをしていただけると、そもそも認証通らなくなるっていうことも守れるわけです。なので必要になってくると。 で AD 使っていただけると今日お見せしたようなすごくライトにやるっていうパターンもありますし、365と連携するってことももちろんできます。で他の、SaaS ベンダーの方々も外部認証をサービス提供しているところがありますね。でそうするとそこ全部つなげると同じ ID とパスワードでログインをする、多要素認証を当てるとか、でさらにフェデレーションサービスをかましていただく と、ローカルで動いている AD とちゃんと連携するってこともできるわけですね。すごくやってることは大したことではないんですけども、意味としては非常に大きくなってきます。なので、どうもこう残念なものだからこれはあまり頑張らなくていいなっていう場合であっても、ちょっと手間かけていただくだけでコンプライアンスを守るとかっていう意味でいくと同じレベルに出すことができるんですね。で今日はさらっといきますけども、ログに関してもどこに置いといていただいても大丈夫です。エージェント入れていただいて Azure のサービスでログを吸い上げるっていうのがあります。これ使っていただければ、じゃあログも全部一箇所に集まってくるよねと。で、認証も全部揃ってますと。さっきの Linux の例はですね、言うの忘れてましたけども、ローカル のやつでも大丈夫です。HTTP のリクエストポンと、HTTPS のリクエスト飛ばしてるだけなので、外側に向かって打ち込むっていうことができれば、外に AD やって大丈夫です。なので、そこでちゃんと認証すると。で、かつログも一箇所に集めるってことをしていただくというのができると、非常に、管理レベルが高い状態っていうのを作りやすいかなと思います。はい、ということでもう一つ最後のネタですね、アプリケーションの新陳代謝というところの話をしていこうと思います。で、さっきのスライドをもう一度出してきました。脆弱性を知るという行為ですね、セキュリティの会社の方々がニュースでこう出しているというものもあれば、IPA がニュースで脆弱性のレポートを出してくれているのもあります。でもやっぱり網羅してるかって言われるとちょっと厳しいですよね。皆さんがお使いのものとかが例えばフレームワークのこのバージョンがとかって言われても出てこないわけですよ。もうちょっと大きいみんなが確実に使ってるやつとかだったらこうニュース入ってきますけどね。であとサポートを受けたいと言ってもそのサポートを提供してくれている会社さん何社かいらっしゃるね、オープンソースのこれサポートしますよって公式代理店になってサポートをしてくれるっていうケースとか、あとはいろんなオープンソースにうち頑張ってますっていうようなケースもありますけども、まあ、なかなか、ね、費用面も高かったりとか思い通りの動きしてくれないとかっていうのがあるかもしれないですね。で使ってるものはすごい組み合わせでやってますから個別の対応ですね、一個一個のニュースリリースで、僕 Ruby をすごく使う人間なんで Ruby に関してはよく見るんですけども、じゃあその後のデータベースはどうとかライブラリーってちゃんとメンテナンスされてるのとかって一個一個追うの結構しんどいわけですね。ということでおすすめのソリューションはこちら、なんかテレビショッピング見たくなってきましたけど、マーケットプレイスというのがございます。ね、だいぶ宣伝臭い感じがするかもしれませんけど大丈夫ですよ。Azure のマーケットプレイスっていうのがありまして3748のイメージがあります。 VM のイメージです。まあ、サービスっていうふうに言った方がいいですね。中にはいろんな Azure のサービスのものとかも検索で引っかかったりとかします。でここで何をしていただきたいかというと、ちょっと注目はですねこのビトナミと言われる、会社のものが実はすごい量登録されております。皆さんお使いのオープンソースの今回は、割と何ですかインストールしたらすぐ使えそうなもののロゴをバーッとこう集めてきました。ウィキだったりとか、ジェンキンスなんか開発で使いますね。であとはコンクリート5みたいな CMS のものだったりとか、エンジン X も優勝版の方の、通常のコミュニティ版じゃないやつっていうのがちゃんとあります。であとは Ruby だったり Joomla だったり Drupal だったり、あとは結構、社内の使われている実績を見ると GitHub の対応する機能の GitLab ですね、これお使いになられている方々実は結構多いです。まあ、割と、今の、マーケットプレイスの利用状況というものを、まあ、僕、ね、社員の方なんで見れるんですけど、見ると比較的開発をするときに必要となる DevOps とかやりますよとか普通に開発をするときに必要なパーツをここでパパッとこう集めていらっしゃる方々が結構多いです。他にもですね、バラクーダさんとかみたいな従来だとハードウェアのアプライアンスで買ってたものの VM のイメージとかもあります。まあ、これもセキュアになりますよね、入れていただいてネットワーク組むみたいな感じでございます。でさっきの画面の下の方の検索のところに、まあ、とりあえず自分がお使いになられているオープンソースパンと入れてですね、検索をしていただくと、でそうするとロゴがこうやってプイッてこう出てくればそれありますよってことなんですね。で自分で設定するっていう方法もありますけども、先にセットアップされていてマイクロソフトとかが確認してるっていうものです。なのでいい設定にちゃんとなってるってことが保証されてるイメージになります。でじゃあビトナミ使いたいなと思ったとしましょう。どうするかっていうとですね、なかなかこの後情報がないんですよ。でどうするかというとですね、提供元の方に行っていただきます。 ね、いきなりなんかもう Azure から離れたじゃんって感じがしますけどね。でここにですね Azure とかクラウド対応してますよっていうちゃんとコーナーみたいのがあって、今回メディアウィキのあの画面をちょっと持ってきました。メディアウィキのページ行っていただいて、お礼名がありますのでそれをクリックしていただきます。まあ、そうすると中身どうなってるのかっていうのがちゃんと分かります。でサンプルとしてメディアウィキのやつを引っ張ってきました。でミトナミのイメージはですね 1VM で完結しております。なので、例えばメディアウィキの場合ですと読み上げてみると、メディアウィキのまず本体ですね、あとアパッチが入ってて MySQL 入ってて PHP が入ってて PHP MyAdmin も入ってますということは、あログインするあの使うために必要なもうソフトウェアの全部インストールが終わってて PHP MyAdmin がありますから、例えばデータベースエクスポートするとかもできますよね。自分でコマンド打たなくてもポチポチというのができると。なので、まあ、一通りのものが全部入ってくれてます。慣れてるとこういうののセットアップパッとできると思うんですけども、なかなかうまくいかないときありますよね。データベースとつながらないとか、あと後になってから必要になってきて何か入れるとかっていうのですね。でドキュメント読み進めてみるとです見るとセットアップ済みっていうのが特徴ですね。コントロールスクリプトっていうのがあって、それにスタートっていうのを一発入れるとさっきのサービスが全部バーンと上がってきてくれます。あの単発で MySQL だけ落とすよとかそういうのも全部コントロールできます。で最後にカスタマイズが可能です。全部パスがこうやって書いてあります。実はですねログインをした時のパスのところに全部あのディレクトリが切られていて、そこに全部さっきの MySQL とか PHP とかっていうのが全部入っています。アパッチだったりとか。なのでコンフの部分だけ自分が気に食わないとかこうしたいなっていう部分は書き換えてください。であとは立ち上げてっていうの様子を見ていただくってことをすれば、ちゃんとカスタマイズすることもできます。でその場所に全部きれいには収まってますのですごく見通しいいです。はい。でじゃあこれ実際使ってみるとどうなるのかということで、大変申し訳ないんですけど僕のブログで3月ぐらいからちょっとやってみました。クラウド忍者 .asia という URL ですね。アクセスしていただくと、Ghost というノードで書かれているブログのエンジンがあるんですけども、これはですね西日本で、普段は実は A0 で動かしていたんですけども、一応あの万が一何かあるとまずいので A1 まで上げておきました。 Yes って感じですね。でVM は Ghost というのを選んでます。 Ghost は僕ちょっと気に入ってたのでノードで書かれているやつをこう検索をしてみました。 Ghost と検索すると、マーケットプレイスで3つ今当たります。1つは Web アプリケーション、まあ、さっきのパースですね。パースにデプロイをかけてくれてサーバーの面倒見ないよというパターンが1つ目で、もう1つが、ビートナミさんが提供している Ghost のパターンと、あともう1つ、セキュアード Ghost on Ubuntu、 なんか硬そうですよね。なんかこっちの方が良さそうな気もしたんですけど、これも VM でございます。VM ということは自分でネットワークを組んで、IP アドレスつけてとか、あのさっきのセキュリティグループとかで守るっていうことも自分でコントロールできる方はやってみてくださいね。ということで、自分で VM でネットワークのこともやりましょうと。でバージョンアップするときどうするのかと、ね、あのバージョンアップしてセキュアにしたいわけですよ。どんどんどんどん新しいの出てきますの でどうするかというと横に同じの立ち上げてください。で中身バカッとこうコピーします。必要な部分ですね、コンフと本体とかですね。であと立ち上げたら同じです。基本的にこのビートナミさんですね、あの日本じゃあんまり有名じゃないと勝手に思ってるんですけども、あのすごい老舗でこのオープンソースをこう固めてくれるっていうのが老舗です。なので非常にこなれたいい設定っていうものが脈々と入ってます。なのでそこに一回慣れとくとバージョンアップするのすごく楽です。はい。でそれだけだとちょっとなと、ね、サポート受けられないじゃないですか。どうするかというと、マーケットプレイスの中には今日のエクスポの会場でもあの展示がああのされていらっしゃいますけども、例えばワードプレスで使ってますよという方はじゃあ草薙っていうね、あのこんもうすごく早くなるようになってるやつとかであったりとか、 Ubuntu がダメだと言わないですよ。 Ubuntu はダメじゃないんですけども、やっぱりエンタープライズ Linux 使うとかっていうふうに日本でちゃんと日本語でサポートを受けられるとか作った人方がちゃんといるぞと、問い合わせることができるぞっていうものをうまく選んでいただくと。で一から自分でやっちゃうとしんどいですよね。マーケットプレイスであればこれボタンが仮想マシンの作成ってボタンがありますよね。これポチッと押していただくとポータルに飛んでいっていきなり VM 上がってきます。あの全自動では分かんないですよ。設定ちゃんとやってですということができると。なので、まあ、こういったものを使っていただいて、どうやって捨てていくのかと、逆に自分たちがメインで頑張らなきゃいけないところ以外はですね、ある程度無料であったりとか、優勝のものを選んでいただいて、安全を買うと、で安心感を自分たちで作り出すというようなことをしていただければなと思います。はい。ということで、最後まとめでございます。 冒頭お話ししたのはテンプレートのお話でございます。インフラをコードでやりましょうねというお話です。他のトラックでもいろいろ出てますけども、今の Azure をお使いいただく上でこのコードテンプレートを使うというのは非常に重要なテクニックになります。メールに添付してコードを送るということもできますよね、あまりお勧めしませんけども。であとは認証を統合しましょうというお話をしました。小さいところでもやっぱり何かあるとまずいので、ちゃんと同じところのアップデートをすると全部がパスワードも ID も一緒になっているという状態ですね。でそれぞれに渡しちゃうと意味ないので管理も楽したいと。であれば見に来るようにちゃんと作るっていうところを今日はすごくライトにできる手法を一つご紹介いたしました。あと基本機能をフル活用してサービスを利用しましょう。パースって言われるとデプロイメントをする開発をするための便利ツールみたいなイメージあるかもしれませんけども、ぜひですね、Web Apps の設定のところとかツールっていうのがあります。で項目がですねちょっと目を離した隙にすごく増えていきます。いいことなんですよ。僕もちょっとびっくりしましたけどね、なんかこんなに増えてるんだと。で例えば監査ログと連携しましょうだったりとか、他のセッションとかでこう聞いた内容とかもね、どんどん連携させるってことがすごくやっぱしやすいです。で VM からスタートするとここを作り込むのがやっぱりちょっと大変なんですよね。なのでなるべくちょっと置いたら使えるっていうところが実行基盤だっていう見るよりも、どちらかというといろんなサービス Azure 上のサービスと連携するプロバイダーみたいなふうに捉えていただければ、そこの利用価値っていうのとかは非常にこう見えてくるんじゃないかなと思います。でもう一つ最後にセットアップ済みのイメージというのがすごい数公開されております。自分でセットアップしてもいいんですよ。ですけど僕もいわゆるIT 部門っていうのが今の職歴の中でいくと一番長いのが僕 IT 部門なんですけど、やっぱり自分でやってても、ブログ見たりとか本読んだりとかして設定しますよね。いいのかなこれでと。で性能を上げるとかっていうところの情報入手しやすいんですけど、守るとかっていうのの情報ってなかなか入手できないんですよね。そしたらじゃあやっぱりいい感じに、いい感じに、大変日本人的発想ですけどね、いい感じのやつを欲しいって言った時にはやっぱりそれなりに実績があっていろんな人方が使ってるっていうものを使うっていうのはやっぱりベストかなということで、そういったものを選択するっていうのもぜひトライしていただければなと思います。はい、ということで、オープンソースをですね、うまく使うときに、こういったところをですね、活用していただければ、今回意識が低いというのがポイントでございます。ね、明日から勉強し始めて1週間後にできましたじゃダメなわけですよ。ね、割とどのテクニックも、今日とは言いませんけどもね、今日でも明日平日ですね。よかった。これ金曜日だとね、来週って言わなきゃいけないんですけど、今週、皆様お帰りになられた後に自分のところでちょっとやってみるってことができるようなコンテンツにしておきましたので、ぜひ、参考にですね、やっていただければなと思います。はい、というわけでございまして、当セッションこれにておしまいというわけでございます。はい、ありがとうございました。